アマロッチと一緒に投資について考えよう。投資って楽しいね。投資家代表天野博之 with 自称クズ界の貴公子って言ってたけど、この人もしかして芸能界のテンバガーなんじゃないの。スパローズ大和和孝 vs アナリスト代表田代正幸、はい、よろしくお願いします。ということでご紹介しましょう。2週間ぶりの登場、キャインの天野博之さんです。
どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ししますそして自称クズ界の貴公子って言ってたけど、もしかして芸能界のテンバガーなんじゃないのこと、スパローズの大和和孝さんです。
お願いします。
よろしくお願いいたします。いや
でもですね、僕先月の月収を皆さんに本当は言うと10倍にならないとまともな人間の生活ができないんですよね。だから希望じゃダメなんですよ。10倍のギャラにならないとダメなんです。うん、
それを現実にしたいというところですよね。
切実な、
もしくは株で、
はい、マネージャーさんお願いします。4月から新たに天野さん率いる投資家チームに加わってくださった大和さんですが、4回目のご登場ですね。毎回リスナーの皆さんに大和さんが投資家代表チームの助っ人としてふさわしいのか投票していただきました。初回の放送は頑張ってという応援票が全体の 54%、 まだ見極め中が 46% と皆さん半信半疑の結果だったんですが、うんはいうん、なんと2回目頑張って 60%、
やばい、
見極め中 40%、 そして3回目が頑張って 63%、 見極め中 37%、 ということ
は、いいですね。
成長いいですね。
狙いたいね。
は
い、
そうですね。
加熱感もないですし、
じわじわと
しているというところです。実績を残して、
はい、徐々に皆さん大和さんの実力を感じ取ってらっしゃるところだと思いますけども、大和さん加熱感ないっておっしゃいます、
はい、でもお前タレントとしては加熱感あったもんね。
いやいや、まあまあ一発屋とかもありますからじわじわ来て、
そういうことか、
はい、じわじわブレイク、はい、一方の天野さんは投資家チーム、はい、彼がもうリーダーですと言いつつも、
もうリーダーですよ実質
でも初回から前回までの3回すべてまだ見極め中という厳しい判定。
見極めは見極め
てるんですよね。
それは別ということ、
まだ信用を置けないっていうこいつの住んでるアパートとか見るとまだ信用を置けない。
いやいや、アパートが安いのも解明だと思いますよ。変に無駄に高い家賃住んでる人のはやっぱ破綻する可能性ありますから。僕の黒なしトイレ共同に住みながら株やってる人をどんだけ信用できるか。必要のないお金ですから家賃なんて
結構無駄なものにはお金を使わないってね、山本さんおっしゃってますもんね、はい、まだ使用期間中ということで、はい、今日も投票を募集します、はい、皆様ポチッとお願いいたします。
ラジオ超えるんじゃないか今日は。
ありがとうございます。
リスナーの皆さんを鳴らすような情報を提供していただき、信頼を勝ち取ることをできるんでしょうかょうということで、それでは早速お二人にマーケットのお話を伺っていきたいと思います。前回ですね、大和さん御用インテックス大成功したとおっしゃっていて、はい、その後利確したんですよね。
めっちゃ上がっちゃって悔しいんですけど、うん、まあそこは気にしないのがやっぱ投資ですよね。
そうですね、もう終わりという
か間違いじゃなかったわけだから、
間違いじゃない、
はい、うん、これを繰り返していけばいいんだから、うん、
勝ったのにへこんでる場合じゃないですか
じゃあいつ売るんだって話
そうなんですね。そうなんですで今デイトレード、
デイトレードに今投資スタイル変えたとおっしゃってますけども、はい、その後いかがですか。
いやいや順調ですよ、
うん、順調に、はい、
僕のデイトレードのスタイルといいますか、うん、はい、大体僕業種別のチャートから入るんですね。銀行の株全体まとめたやつのチャートがあったりとか、
33業種、
はい、あ、そうですね、
全部見て、はい、
食品とか、
そうですね、食品とか、今調子いいのがなんか金融の他っていうジャンルがあるんですけど、
金融
他、
はい、うん、
これのチャート、
消費者金融とか、
うん、そうですね、そういうのを見てもらうとちょっとこう斜めに上がってって、うん、なんか落ちようのないこのジャンルの中からデイトレードするやつの買いで入るデイトレードを見つけるみたいな、
はい、じゃあ33業種の中から右肩上がりの業種別抜き出して、
見つけてその強い流れの中で強い業種を見つけて、それを売り買いを繰り返すっていうやり方ですね僕は。
すぐにそれで繰り返してらっしゃるっていうことなんですね。はっきり出るの
今強い業種、
そうですね、やっぱ強い流れの中でやってるから、うん、適当に買ったとしても上がる可能性高いですよね。でその中から自分でも選ぶんで、うん、今後はもっとそれを国でやっていきたいと思いますんで、今はまだ日本しか分かんないですけど、うん、どの国でどの業種が強いかもいずれはやっていけば、より強い流れの中の勝負ができるんじゃないか
と。グローバルにも見ていきたいと。
そうですね、
日本でこれが上がったってことはこっちはこっち下がってんじゃないかとか、そういうことが相対的に出てくる。
やっぱ客観的に見るのがやっぱ株だと思うんで、遠くから寄っていくのがいいのかなって
相関図を描く
っていうことですね。そうですね、そういうことを風呂なしの家で描いて
る描いてらっしゃる
いいね、藤井聡太君みたいな盤上の上に宇宙を感じてる
んですよ。
壮大ですよ。
盆栽始めましたからね狭い家を広く感じさせるために盆栽始めたんです
実際広くなくてもいいんだ。
いいんですよ、
心の持ちようだ。
そうですね、将棋部初段です。ちなみにお
前初段なんですか。
ミラーに変えるんじゃない広く見せるために
将棋も初段という江本さんですが、こういうあの投資のスタンスってアナリストから見ていかがでしょう。
33業種の中でもあの、うん、お金が今この業種に入る、この業種に入るってなんか循環物色みたいなありますから、はい、おっしゃる通りその右肩上がりのトレンド出てるっていうのはお金が入って、うん、そのセクター自体が今強い状態になってますので、その中からまた銘柄選んでいくっていう形であれば、
ただデイトレーダーの皆さんはみんなそうやって狙ってるんじゃないですか。
デイトレーダーの方業種までは落とし込んでないかもしれないですね。
その見てる人と見てない人がいて、
大和式だじゃん。
そうですね、見てない人 の, あの損した分が俺に流れ込むっていうイメージでやってますイメージをですね
言った例の人の、
ね、そうですね、はい、
うん、天野さんちなみにいかがですか、はい、どういう風に
僕そんなこまめに理解本当してないんですよただまあ本当にあの寝かしといたのが蘇ってる来て、うんうんうん、今非常にいい状態なんで今はまあどこは売り時でしょうね、まあ、今2万円この前後でね、そこを考えてるって感じですけど、ね、
天野さん主力のところをガーンと手掛けてらっしゃるから、ね、どっしり構えてらっしゃるっていうことで、
僕本当にいつも言いますけど天野さんのような投資がやりたいんですよ抜群のバランスで大きく世の中の動きを見てると思いますよ今ここがいいだろうなっていうのをなんか
対局観的に、はい、天野さん見てらっしゃる、
はい、人間余裕がないとダメですよ、はい、まあ焦っちゃうからでたまに判断を早まるんですよ
僕が言う銘柄とか言うとそれちょっとリスク高いなとか言って言いますから、やっぱリスク高いやつじゃないと僕多く儲けれないんで
時々アドバイスを天野さんにいただいてるって、い
や聞くとやっぱり確実な
そんなにすぐは食いつかないです。だからそこが見極め中のゆえん
です、ね、ゆえんでいらっしゃるってことですねちなみに天野さん今仕込んでらっしゃる銘柄、
う
ん、
仕込みというか、ちょっとずつちょっとお金が増えてきたんで、うん、そろそろNISAの枠で買えるんじゃないかなみたいな。
いいね、
ちょっと今探し始めてるんですよね。で僕害虫消毒会に、12年アルバイトしてまして、
趣味が害虫駆除でした。
趣味じゃないですね生きるために生活僕が生きるために虫を殺してました趣味で殺してたらもう最高野郎になりますんで勘弁してもらって
ごめんなさい、
そんなことないよ。
いやでもあの趣味で虫殺すやつやばいやつでしょ、はい、
薬かなんかに書いてませんでしたっけ。
本当に薬剤で消毒してたんで、
そうそうずっとそのアルバイトをしながらあのお笑いもやってたんですよ、はい、
むしろ無職のわらじで
笑いが合間
に
短くなっちゃって
な。そうですね、虫を殺すことで生かされてたんですけど、あの働いてる時に思ってたのがやっぱ温暖化によって、あの虫の種類増えてきてるんですよね確実に、で今ヒアリが出たんで、あのアース製薬とか上がってますよね、
クマキラーとか。
だけど基本的に
さっき の, あの業種別で言うと、はい、その昆虫と昆虫じゃない虫殺虫関連みたいなこと、
まあまあサニックスとか、はい、結構いろんなあるんですよ、
ね、あるんだ、
アース製薬とか、
うん、結構みんな調子いいのが多くてですね、で、僕がもう本当に肌で感じたのが、まず北海道で一緒にあのゴキブリの駆除やってた人がいたんですけど、その人見たことなかったんですよねゴキブリを
北海道
寒いから、
北海道いなかった、
いなかった、それが今出るようになってるんですよね。
そうですよ、僕札幌出身でしたけど、はい、小中高の時はゴキブリ北海道で見たことはないです
よ。じゃあ北海道のああいうでかいマーケットでもそういうのが売られるようになるってことは伸びるじゃん、うん、
あと南国の虫がこっちに移動してきたりとか、本当ヒアリだけじゃなくても、意外と、まあ、怖いので言えばマダニもありますし、
昔より生命力強くなってきてるわけだもんな、はい、
そうですね。で、まあ、例えばゴキブリで一番簡単な駆除の方法って、クーラーガンガンに焚いて厨房
冷やすんですか。
そのまま帰れば、あの減ってくるんですよ、やっぱ寒いところって。
寒いところ、ね、
だから今暖かくなることで増えてるわけじゃないですか。で今梅雨が終わってるからちょっと、あの虫の話題が 今日今がマックスだと思うんですけど、今から皆さんちょっとポートフォリオに入れといてもらって、ね、来年の梅雨あたりに大体やっぱジメジメしてくるんで増えるんで、うん、この前に買うのどうでしょうかっていう。
あれ、はい、今年またいや、まあ、ヒアリのニュースもそうだけど虫が吹いてきたなっていうニュースの前に、
はい、前に仕込むのもいいですし、うん、もう今から買っといてももしかしたら長期的に暑くなるんで、やっぱ
季節的な銘柄として置いとけばいいんだ。
サマーストック
銘柄いいんじゃないかなっていうふうに僕は。やっぱ本当に体感したことなんで、
毎年上がるもんなんですか、そういう関連なんて。
あの今年に関してはやっぱヒアリのインパクトはすごいですよね。で去年一昨年ぐらいですかね、あの都内で
蚊がね、
蚊がすごい話題になりましたね。 あの時もやっぱりフマキラーとかああいうところがまた流行ったっていうのありましたので、
生かすね自分の経験を。
そうですね、
しかもニュースになってなくて、この虫が増えてるとかも害虫消毒業界で会議とかやるんですね。
ということは先にこの情報が、一番先端の情報が来るわけだ。
そうですね、うん、しかもその前に害虫消毒業界が殺してしまう虫もあるんですよ。
おお、
だからそれがニュースになってしまった時に不安で上がったりするんで、今後は僕増えると。
じゃあさ、その株を狙ってる場合さ、はい、その虫をあんまり殺さない時もあるんじゃないの。
いやそういう
こと何話すとか。
いや殺すの趣味なんで。
ごめんなさい、ごめんなさい、特技でした。外注アナリストの山本さんに伺いましたけど、本当にフマキラはね30年ぶりに上場来高値だったりとか、
ね、
ね、かなり今回は同意づいてましたけれども、まあ、この2週間の話題としては、うん、その他の、企業でといえば、うん、やはり天野さん、
うん、
投資
家がね、
はい、
東芝ですね。
いやもうだから半導体どこに売るかっていうニュースと、やっぱりまた延期延期でね、これどうなっていくんだと。
そうですね、8月から東証2部に指定外がもう決定したということなんですよね。
でもうこれで東芝が日経平均からなくなりますので
、
おそらくは村田だとか、はい、あとは成功、
ね、この間言った、
まあ、この辺の話というのがまた話題、ね、日経平均に採用されるんじゃないかっていうのが出てきます、
ね、盛り上がりますよね。やっぱ J リーグもそうですけど、この入れ替え戦が
出
て
く
る。降格降格して上がるところってやっぱ注目集まるから、多分あこう値動きが激しくなるから、やっぱ見といた方がいい。
ちょっとマーケットが、
そうですね、芸能界は入れ替わり全然ないんです
よ。強いな強いな、
上は動きます
よ。そうですね、さんまさんからも詰まって
年功序列ですね。
誰も上がれなくなってますね。
ちなみにその投資は8月から東証2部に指定外が決定して、6月30日が期限だった有価証券報告書の提出延期を申請、次の期限は8月10日ということなんですが、この降格する東芝をよそにシャープが、天野さん、東証一部の復帰申請したということなんですよね。
これ どう見るんですか。あの本愛の方がこの間言ってたの、はいはい、またこのトップをね、日本人の方で、うん、日本人の主導でまた戻すんだ と、
はい、
とそうするとすごい僕ピンチの時にあの救ってくれて、うん、すごいいい会社じゃないかって思える部分もあるし、かといえばもう用なしでそうなっているのかっていうところもあって、で株主の人たちなんか今この状態がいいわけだから、あんまりトップ変えてほしくないわけですよね。
うん、
これどっちなん
だから、やっぱり本来からしてみれば今回ある程度株価が回復して、で業績も回復して、で言ってみたらまあとてつもない成功を
大成功だったんですね今回、
いうパターンになりますと。
もうシャープの技術みたいなのもある程度吸い上げられた感じがあるんですか。うん、
まあ、このあたりは難しいところですよね。
難しいところ、
どこをどう判断していいかっていうのはありますが、
有機EL とかももうやっていくんですよ ね、一緒に。
でシャープからするとやはり、まあ、今回いろいろな赤字だとか厳しい状況で結果こういった形で本来お金入りました、うん、要は技術は持ってたので、
うん、
お金さえある程度目処がついたら再生はできましたと、
うん、
でじゃあ今度東芝はどうなるか、はい、東芝やっぱりそのいろんな事業もうとりあえずお金を入れなきゃいけないって言いました。
現金化してしまった。
結果的にその半導体世界でも誇る技術のところを今売却しようとしています、うんうん、残るのが社会インフラ、
はい、
まあ、社会インフラの方を中心にやっていきますというのが今東芝の流れなんですが、例えば NEC だとか、うん、富士通だとか、うん、あの辺ももともとはいろんな事業やっていたのをいち早く縮小して、割とその社会インフラの方にも注力して、でそこに東芝がやってきたとして勝てるのかな、
ブランド力だけでいけんのかと。
そうですよね。でなってきますと、やっぱシャープの時と今回の東芝のケースっていうのは違うなと。
そ
う
か、
柱となる
薄い
柱となる事業があるかどうかっていうのが再生の大きなポイントになると思いますから、
そこがやっぱりこの同じ大手電機メーカーでもパックリと目が分かれてくる要因っていうことなんですかね。
と思いますね。例えば日立とかも選択と集中で一気にあの事業を絞ってそれで一気に再生させたっていうのもありましたし、まあ、そのあたりが今後東芝はどういう事業計画立てるのかなっていうのは、これはおそらく投資家の方は誰も
が柱がない状態でどうしていくのか、
ね、何で稼ぐのか、
原発、それがだって今回のねことを招いてしまったわけですもんね、アメリカ
は。これ潰さない目的だけだったっていうことはないんですかね。
と思いますよ。
なんか戦い方は考えてはいるんですか。
今東証2部降格になりますと、で、まあ、そこで終わりというわけではありませんからね、今後じゃあ東証2部から本当上場廃止の可能性というのもまだない、十分ありますし、
そこがまだ見えない。
そもそもその東芝自体が再生できるのかっていう部分もありますから、まだこの辺は読めない
ですね。まだじゃあその売り手も分かんないですよね、あの
決まってないですね、
半導体の販売の可能性もまだあるんですか、あれ
と思いますね。いろんな名前が出ていろんななんか訴訟とかはややってますけど、もうある程度はちょっと方向決まらないと、
そうですよね、
やりにくいでしょうからね。
そうですね、
国もやりにくいでしょうね。
ですよね、やはりこの同じメーカーでも明暗が分かれてしまうなどありますが、その要因の一つとしても、やはりあの経営者の手腕っていうのも挙げられると思うんですが、天野さんはインターネットテレビのアベマ TV の偉大なる創業バカ一代っていう経営者にインタビューする番組で MC 務めてらっしゃいますけれども、
そうですね、
あ
の創業者の方ばっかりを呼んで、もう名だたるそういう方々の話聞いて、でね、共通して見えてくるものっていうか、やっぱりすぐやる実行力、もうやらない、もうやらないで石橋叩く人はあんまりいないですよ。やっぱね、その時にパッと思いついてこれがいいんじゃないかっていう、その自分を信じてそのすぐやる、まあそれが仮に失敗だとしても失敗を認めるっていう、このね決定力の速さはやっぱどの方も持ってんじゃないですかね。なかなかね、そのう石橋を叩いて渡るっていう創業者の方、あんまいないです正直。
多分そのタイプだと創業するまで時間かかってダメになる
でしょうね。ダメになっちゃうんですよね、時代を逃すというかね、時期を、
そういうことですね。やっぱりすぐやる実行力大事ということなんです、
だからきっと東芝さんもどこに売るかとか分かんないけど、その決断を遅らすことでやばいことが多くなってしまった部分もあるかも分かんないですよね。
そうですね、
まあ、あのいつも命がけ崖っぷちとおっしゃってる大和さんですが、ある意味サバイバーと言いますけれども、キャンプもねなさる、大和さんですけれども、やはり経営者も競争を生き抜くという意味ではサバイバーですよね。
いや、やっぱ僕も天野さんが言った通りに僕も思うんですけど、やっぱり僕はもう孫さんが見ててやっぱもう楽しいなっていうか、やっぱそれこそ金もあるのにリスクもって戦い続けてるじゃないですか。
そうだね、僕は回し続ける、
そうですね、僕はお金を回し続けないといけないんでやっぱそういう人にかけないと大きく増やせないというか今の現状から変われないんで、だからやっぱこう孫さんに憧れてる経営者だったりとか、なんか
もう金じゃなくて人だもん
ね、人で、そうですね、やっぱあとこれをなんかこうなんですかね、携帯電話のこの争いとかも三国志を見るように僕は見るようにしてるんですよね。どういう
この勢力図
を、ね、
このガラパゴス化した日本の、携帯業界
をスタートから言えば三権分立はできたわけじゃないですか、あの遅れて参入したソフトバンクがここまで持ってこれたことがすごいから、
脅かしてるからね、
だからなんかそこからヒントを得てなんかいろいろこういう経営者がいいんじゃないかなみたいなのを見るようにしてますけどね。
歴史好きの田代さん、三国志のように、
でもそうですよね、ソフトバンクが最初あれボーダフォン買収した時、金額が確かあの時のマックス、当時の確か日本の M&A だとかのマックスだったと思うんですよ、2兆円、1兆9000とかでしたっけね、
自分の会社の規模の何倍かのやつで買収したんですよね確か。
で、あ、こんなことができるんだって、当時まだ学生だったと思いますけど、それでなんかいろいろ孫さんの動きを見ていくと、まだもうどんどんどんどんやっぱ買収買収じゃないですか、やっぱ流れ
止まんない
すごいですよね。
さあそろそろお時間になってまいりましたけれども、では最後に今回も天野さんと田代さんに判定してもらいましょう。大和株上がっているのか頑張ってとまだ見極め中、札をどうぞ。あ、天野さんまだまだ見極め中田代さん頑張って、
俺はいずれが、あの大和が、 第二の孫さんになるの。
ありがとうございます。孫さんもやっぱり、ね、ボーダフォン買った時は認められてなかったんですよ。ここに来て今ソフトバンクの株価がねガンガン上がって
る。外注駆除会の孫さんになった。
ありがとうございます。
ぜひ
そういう意味なんですね。
趣味外注駆除、
はい、続いてリスナーの皆さんの投票結果を見てみましょう。頑張ってが50票、 57.4%、 まだ見極め中が37票、 42.53%、 わずかでも頑張ってが増えています。頑張ってが多いということがやっぱりさすが注目株20丸のテンバガーの大和さんです。以上、天の地と一緒に投資について考えよう、投資って楽しいなのコーナーでした。どうもお二方ありがとうございました。